説教神の霊の啓示、毎年この10月の最後の週は宗教改革記念日を記念する礼拝として守っております。本日は、それにふさわしい御言葉が与えられたというふうに思います。特にですね、神様キリストの側というよりも信仰者である私たちが、どういうふうに生きればいいのかっていう面について教えてくれています。一言で言えば信仰者の成熟ですね。洗礼を受けてない方も、洗礼を受けて、成熟していって成長していって、そこからさらに、信仰者として成熟しているかっていうことです。成熟という言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんけども、成長という言葉と言い換えて合わせて、新約聖書で確認しても、植物の成長じゃなくて信仰者あるいは教会の成長ってことで15回ぐらい出てるので、その点でも福音の中心だというふうに言って良いかと思います。で、パウロは今聖霊に導かれて、コリント教会に長い手紙を書いてるんですけれども、本当に祈りながら相手の気持ちも尊重して、手紙を書いてるんですね。それでもパウロの手紙は厳しいとかって、後で揉め事みたいなことが起こったりするんですけども、パウロはでも聖霊に導かれてコリントで伝道したこともありますから、小アジアの方からトルコ半島の方から祈りながら手紙を書いてるんですけども、今それらを取っ払ってですね、私なりにパウロがコリントの教会の人たちにこの段落で言いたかったことを言うとかなりドッキリとすると皆さんも思うんですけども、ちょっと私なりに言い換えますよ。あなたは信仰において成熟してないと。成熟してそれとも成熟しているんですかと。もし成熟しているんだったら、この1週間信仰において成熟したものとして何を考え、何を思い、何を祈ってきたのかっていうことを聞いてるんですよ。もちろんそれは私にも向けられて、あなたは信仰において成熟してるんですかっていうことをパウロは言いたいんです。ただそこまで、でパウロは具体的にコリントの教会で伝道してましたから、その前のところにこのように知識を誇っている人っていう話も前後出てくるんで、誰が信仰において成熟しているのか、あんまり成熟していないのか、ある程度分かってたと思うんですね。だけど手紙の文章はこれから読みますけども、今最初に私が言ったあなたは信仰において成熟してませんよっていう言い方よりも、丁寧な言い方になっています。でもパウロの率直に言いたいところはやっぱりコリントの全員とは言いませんけども、一部の人に向かって頼むから信仰において成熟してくださいよと。成熟しないままの実が出ない信仰はやめましょうよっていうことが言いたいんだと思いますので、やっぱりそれを本当に自分に向けられたものとして、本当に主にあって成熟しているのか成長しているのかということを今日の聖書箇所、また私の説教を通して確認して、ぜひとも聖霊の力にあって成熟するように、ある意味簡単ですから、ある意味自分の力を抜いて天からの声を聞けば簡単なことですので、この1週間成熟したものとして、また成熟した科学教会として歩んでいきたいというふうに思います。でもう一度ですね、改めて これが宗教改革の中心なのかっていうことで、まあ、あの新約聖書にも15箇所ぐらい成熟成長について出てますよと話したんですけども、あの青年会でこれからバルトの本を読みますよね。で私もまあ全部通読して今回の成熟について、まあ、どういうふうにバルト書いてるのかなと思ったんですけども、まあ、あの成熟っていう言葉は出てこないんですけども、まあ、これから青年会の方々楽しみであんまり先取りしちゃいけないんですけども、私がそのバルトの本であの読み取ったところだとこういう言葉が出てくるんですね。十字架の愛という神の真実、ドイツ語でトロイデって言いますけども、真実に対して人間も応答真実を持ってお答えするっていうか、ね、このあたりが、まあ、信仰者があの改めて召し出されて、神の働きに、携わるっていうことで、あの言ってることで、これ人間も応答を持ってじゃないですよ、単なる応答真実を持ってお答えする、そういうふうになるというふうにバルトも言ってるんですね。だからこのどういうふうに応答するかっていうことが本当に、まあ、真剣にというか、真剣にということは聖霊なる神に導かれて、あの真剣にならなければ、真実なものにならなければいけないということです。まあちょっと最初に余計なことを語ったかもしれませんけども、パウロの言葉はあのやや婉曲的なあの言い方にもなってますので、私なりにちょっとパラフレーズしてあのお話ししました。じゃあご一緒に、そんな長くない箇所なので、第一コリントの2章6節から読んでいきたいというふうに思います。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。厳しいことを語るとき、相手に語るときのポイントって何ですか？それは本当に寄り添ってるってことですよね。だから私はさっきちょっとパラフレーズして言い換えて、あなたは信仰成熟してないんじゃないかって言いましたけども、パウロはそこで私たちって言葉を強調してるんですよ。この前のところ一章でもあなた方はって言葉出てきますよ。だけどここでは6節や、7節など含めて私たちって言い方になってるんです。私、パウロはおそらく信仰によって成熟している人だと思いますけども、それでも私たちの問題としてこれから成熟しているかいないかどうかということを考えようということで、私たちはっていう言い方してるんですね。まあ、心当たりも、まあ、聖霊の導きというかパウロの優れた点ではないかというふうに思います。でもコリントの勘の鋭い人は、まあ、当人かどうかは別にして、あ、これパウロ先生、この自分たちの教会の中に信仰の成熟していないことをご存知であって、そこら辺りのことについて今日お話しされてるんだなってもう感づいたと思います。これは自分たちの問題なんだっていうふうに勘の鋭い人は多分気づくような言い方ではあります。で、まあ、これも子供に話すときにも皆さん考えて分かるように、今手本とすべき人間、信仰において成熟した人について、コリントの人に向かって話すときに、そうでない人はどんな人かってことから話してるんです。これ分かりやすいでしょ。後の段でこういう人ですよっていう語る前に、こういう人が信仰において成熟してない人だってことをパウロ語ってるんで、後で聞く傾聴すべき御言葉の方 がよりあの手本とすべき人間像、クリスチャン像がより分かりやすくなるので、このあたりも聖霊の力が働いているなっていうふうにあの思います。で、成熟してない人たちはどういう人かっていうと、この世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありませんということで、あのつまりあの成熟していない人はあのこの世の知恵に頼ったり、あの滅びゆく支配者たちにあの巻き込まれているっていうことが、まあ、さりげなく書いてるんですけども、まあ、そうあるべきでない姿ですから、まあ、そんなにあのくどくどと私も説明しませんけれども、この世の知恵全く侮るべきでも蔑むべきでもないこの世の知恵ですけれども、それを悪用する人がいますね。そこが いかんところですね。あのダメなところっていうか、あのでもちろんあのクリスチャンから見てあの勝るのは神の知恵であってこの世の知恵ではないんですけども、あのこの世の知恵もあの捨てられない面があるところはあのご存知の通りです。あの通りです。でもそれがあのどうやったら自分が称賛を浴びるかとか、あの世間体が良くなるかとかっていう自分中心とか、あの人を騙すためとかにこの世の知恵が使われると、であのとかく支配者というものはあのそのことに長けてる人たちが、まあ、成り上がってることが多い面もあるんですけども、あのそういうことですね。そういうあのこの世の滅びゆくと結局あのそういう悪い使い方をしている支配者たちは滅びますよっていうふうに言って、あのこの世の知恵との付き合い方、距離の取り方についてまずパウロは説明しています。で、じゃ あの信仰に成熟した人たちがあの受け取るべき知恵はどういうものなのかっていうことで、あの次に展開されるわけですね。7節、私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。今この知恵という面からあの成熟されたっていうことを語ってるんですけど、まあ、それについてまた後で整理してお話します。信仰に成熟した人たちが受け取るべきあの知恵について今この7節のところではあの書いてありました。どうしたら成熟できるのかっていうと、2つに分けて言うと、まず受け取るっていうことですね。それは自分からあの作り出すものじゃなくって、あの神様から与えられていたものだっていうふうに、あの神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものですっていう言葉が出てきます。知恵というのはそういう栄光を与えるため、私たちが神様から授かっているものだっていうことがあの強調しています。で、どうやったら受け取れるのかっていうと、あのまあ細かな点にこだわるわけじゃないんですけど、私が語るのはって言ってるでしょ。パウロはそれを語ってますよって言ってるんですから、あのこの霊的な指導者の説教、あるいはこの手紙の文章の語りをまずは真摯に聞いて、心虚しく聞いて、そこで語られた神の知恵を、神の知恵に耳を傾けて受け取りましょうっていうことがここのポイントではないかというふうに思います。もう一つのポイントは、 その神の知恵というものが世界の始まる前から定めておられたものですっていうふうに書かれています。まあ、一番中心はイエス・キリストをいつどういう形で十字架につけるかっていう、そういう最も大きな神の業から始まって私たちそれぞれの救いについてですね、あらゆる人の罪をご覧になってどういうふうに救おうかっていうことが世界の歴史が始まる前、始まる時に、始まる前か前から神様はご存知であった、定めていたっていうことが書かれています。まあ、なので、まあ、ここまでで要約すれば成熟しているというふうに思っているあなた、あるいは成熟してないというふうに思っているあなた、まずはこの神様の知恵を受け取りましょうということが一歩になるわけです。で、次のところでもうちょっとその受け取るべき事柄が詳しく書いてありますので読んでいきたいというふうに思います。8節ですね。ここで、まあ、ある意味意外なことが書いてあるので、まあ、このあたり神様の知恵を受け取りましょうっていうのは普通のことかもしれませんけども、8節でちょっと心をドキッとさせて心を開いていただきたいと思うんですけども、この世の支配者たちは誰一人この知恵を理解しませんでした。もし理解していたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。まあ、ちょっと否定の形ではあるんですけども、十字架につけはしなかったでしょうっていうふうにあるんですけども、大切なことは、私たちが受け止めるべき大切なことはイエス・キリストが十字架につけられたということにパウロが触れてるっていうことですね。触れてるっていうか、もうこれが中心だよっていうことを、その神の知恵に関して、さっき神が世界が作られる前に定められたことの一番大きなことはイエス・キリストを十字架につけて復活させられるっていう、そのことであったわけですけども、まあ、ここではそういう知恵のないものが、神の知恵のないものが本来栄光の主であるお方を十字架につけました、彼らがもし神の知恵を持っていたらそんなことをしなかったでしょうという形で、まあ、ここも信仰に成熟していない人っていうか、まあ、信仰に触れてない人がどんなに、まあ、愚かなことをしたかということが書かれる文脈の中で、逆方向から成熟したいと願っている人はまあ、陰謀によって主イエスキリストが十字架につけられるのも神様のご計画だったんですけども、そのことに注目しなさいということがここに語られています。なので私たちが信仰において成熟するかどうかの原点はイエス・キリストの十字架、まあ、ここに書いてないですけども復活にあるということですね。まあ、最初にじゃああなたは成熟した者として何を思い、何を行い、何を祈りましたかって、私そういう言い方ちょっと厳しめに言ったかもしれませんけども、その最初はイエス様は本当に私の罪深い私のために十字架についてくださいましたということを受け止めることなんですね。それが成熟の原点にあるっていうことであるわけです。パウロによればそういうことだということですね。で、まあ、今日のまとめとして9節を読みましょう。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備された。まあ、何気なく書かれてますけども、これも 信仰の目を持って読まなければならない文章だと思います。信仰に成熟した人が本当にこのパウロの言っている旧約引用を含めて言っていることを理解し受け止めることができると思います。まあ、まとめのようなことがここに書かれていたっていうことなんですけども、まあ、テーマは信仰において成熟するっていう話なんですけども、信仰において成熟していない人はですね、まず本来の自分は神様に対してキリストの十字架や復活に対して目が開かれていませんでしたと。その主イエスの御言葉を聞いても通り抜けていましたと。でしかし神様はそういう見ても見ぬふりをする聞いても心に留めない私たちに対して心に思い浮かびもしなかったことを計画されておって、そのことをイエス・キリストにおいて実行されて、なおかつまあ私なりに言葉を補えば私たちにも神様というのはこの自分が心に思い浮かびもしなかったことを先週この1年あるいはこの1週間行うお方ですよっていう、それをあなたは信じますかということなんですよね。で逆に言うとこの世の知恵のある支配者っていうのは自分が、まあ、どちらかといえば自分の心に浮かんだことを中心に動くでしょ。自分だって自分の欲望に従って自分の計画に従って着実に行おうとして、まあ最初はまあ心に浮かんできたのかもしれませんけども、まあそれでも自分の思ったことを実行するということが中心です。だけど親愛なるコリントの人々よと、あなたたちは自分が考えたり話し合ったりしたことも大切にするけれども、最も何を大切にするかっていうと天から下ってきた自分の心に思い浮かびもしなかったことを中心に生きてますか。そういう点であなたは成熟者になっていますかってことを聞いてるわけですね。いかがでしょうか。ちょっと自分たちが信仰者として成熟するっていうイメージと、まあ、違えば幸いといえば幸いなんですけども、これこれのもちろん奉仕は大切ですよ。先週の磯部先生のお話の中にも私たちが召し出されて多様な道を歩んでいくんだっていう、まあ、奉仕っていう言葉使われてませんでしたけども、それがクリスチャンのキリスト者のあるいは教会の成長につながっていくのが奉仕だと思いますけども、その奉仕のもっと前に私たちが真実応答すべきことは思いも浮かびなかったことをきちんと心に収めるということなんです。そういうふうにあなたは心を柔らかくされていますか、聖霊に導かれていますか。まずはイエス・キリストが自分のために十字架にかかって罪をあがない、悔い改めるのを許してくださり復活されたっていうことを受け止めますか。でそこから出発して神様は人間と全く違う方ですから、多分次々に自分の思いもしなかったことを伝えてくださると思うんですね。自分にはこうしなさい、家族にはこうしなさい、隣人にはこうしなさい、こう祈りなさいということを伝えて 伝えてくださるお方が神様であると思います。参考までに言えば、これを元にしたイザヤ書の64章の3節もこの第一コリントの2の9も賛美歌になっているきれいなヘブライ語ギリシャ語で書かれてるんですね。なのでなかなか心に思い浮かばないなって、なんか世俗的なことをいろんな業務的なことに追いまくられてるなっていう人も賛美してください。神様を褒めたたいてください。賛美歌をご一緒に歌いましょう。そのことによって心が高く上げられるということでありました。どうか私たちの教会が宗教改革にふさわしい教会として歩むことを祈りたいと思います。お祈りします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神を主の名を賛美いたします。パウロがコリント教会のことを本当に心配しておりました。その中で聖霊の導きによって福音の中心を示したことを今日は思い起こしました。その言葉はまた私たちの教会、また私たちの信仰生活の中に語られている言葉だというふうに信じます。どうか私たちに目に見えづらいことかもしれませんけれども、信仰において成熟した人になることができますように、神様あなたが導いてください。そのために祈り、また感謝し賛美するものとならせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。